幸男さんの証ですね、本当に励まされましたね。僕は抜け毛で励まされたというよりはですね、本当に神様ってですね、真実な方で、ね、私たちの本当にこの時にはですね、小さな祈りに自分は感じるかもしれないけども、それ様しっかり聞いていて、そして一度で答えてくれないあたりがですね、ああ神様は素晴らしいなと思いますね。何回も私たちは神様を体験するチャンスが与えられています。アメン。一回でですね、あれしたらなんか違ったんかなとかですね、勘違いで終わるからこそ、神様はですね、小出しにしながらですね、やっぱり私なんだよと、ね、優しいなと思いながらですね、本当に聞いていました。今日は癒しと奇跡を本当にテーマにした礼拝集会であることを思います。皆さん、これただこのテーマでですね、そういう礼拝があったで終わっちゃ意味ないんですよ。あの日私はその奇跡を体験しました。あの日私はその癒しを体験しました。そのように言える人となることをイエス様に期待します。先日ですね、子供たちとラーメン食べに行ったんですね。で、私の子供もですね、私の DNA を受け継いでるからですね、ラーメンが大好きなわけですよ。で、特にですね、どこのラーメン屋が好きかといったらですね、山岡屋が好きなんですね。ね、まあ、山岡屋の場合はちょっとマニアックな話になりますけど、ラーメン屋として私は見てないんですよ。まあ、あれももう山岡屋というジャンルでしか見てない。ちょっともうラーメン屋に食い込むのが失礼なぐらいですね、もうこなんかこなんか独立というかもうね、すごいこうしてるなと思うんですけども、まあ、私ね、あのラーメン屋ですね、子供たちにどこ食べに行きたいって言ったら、まあ、ほとんどの確率で山岡屋っていうわけですよ。で、そんなに山岡屋好きなのかと、子供にも受ける味なのかとですね、まあ、結構子供には濃くないかなとかですね、いろいろ考えてですね、突き詰めて聞いたら、まあ、ある時ゆりがですね、まあ、妻がいや、おもちゃもらえるからでしょって、そうなのって聞いたらね、こうやって答えるわけですよ。で、山岡やって小さい子供たちにですね、ガチャガチャのおもちゃがもらえる、こうコインをもらえてですね、で、それ子供用のガチャガチャが2台並んでて、で、女の子用と男の子用で、そうガチャガチャして遊べて、そしてそのおもちゃがもらえるんですよ、ね、で、それが目当てだったってことでさ、気づいたんですけども、まあ、ある時ですね、その山岡屋行ってですね、3人でこうガチャガチャして、で、春馬くんのやつもですね、こうコッツが出してあげて、そしてこう春馬くんを大事にしてるわけですよ。で、コッツも英気もですね、まあ、知ってるから、こう中身こう取ってですね、もうそのこの丸いケースですか、あれはもうポンってその辺に置いとくわけですよ。で、中身でこうやって遊んでるんですけども、春馬くんはですね、この中身よりもこのケースをですね中身はなんか英気に取られたりとかしてですね、気づいてないんですけども、ケースをこう大事そうにこうすっと持ってるわけですよ。で、帰ろうと思ってですね、こう私手つないだら、春馬くん、それケースだなと、中身どこ行ったと思ったら、テーブルの上に置いてあるわけですよ。で、春馬くん、こっちがメインなんだよとね、これなんだよって言いながらですね、春馬くんに持たして、でも春馬くんはやっぱこのケースが大事なわけですよ。この丸いケースに魅力を感じたんですね。で、こうずっと大事そうに持ってですね、家に帰ってきたわけですよ。で、まあ、相変わらずずっと持ってるもんだから、春馬くん、そのケース気に入ったのって言ったら、こう気に入ったわけですよ。で、そのケースからいろいろ話してたんですね。で、なんか分かんないけど、なぜそういう話になったのか分からないですけども、神様は大きいって話になってですね。で、私、ハンマ君に聞いたわけですよ。ハンマ君、神様ってこのケースに入ると思うって言った。そしたら、こう、うんって言うわけですよ。で、あ、何これ、深い信仰的な意味なんかなと思ってですね。で、あ、そう。じゃあ、ハンマ君、神様はこのケースよりも小さいのって言ったら、いうわけですよ。じゃあ大きい神様なの、あ、分かってんのかと思って、でもう一回聞いたんですね。じゃあその大きな神様がこのケースの中入るのって言ったら彼はなんでそうやって答えたのかよく分かんないですけども、まあ、そうなんだと思いながらですね、私は聞いてたんですね。で、皆さん、今日ね、皆さん、神様の奇跡を見たいと思いますか。アメ、私たちこの神様の奇跡を体験したいと思いますか。皆さん、神の奇跡というのは何か、人間が予想できる範囲内の技ではないということです。私たちでも、ああそのくらいならカバーできるなというぐらいのことではなくて、もう予想もできない、 もう思ってもいないような、いや神にしか不可能だと思えるのが皆さん神の奇跡じゃないですか。アメン。私たちはですね、時に神様をこう制限してしまうんですよ。私たちの中に、私たちの小さなケースの中に、そのぐらいのサイズですか、神様を見ることができないわけです。皆さん、小さな神様なら小さな奇跡しか期待できません。でも私たちがもし大きな神様を抱いているならば、大きな奇跡を見ていくことができるんです。アメン。宝くじをですね、昨年の末、私はですね、このチケットをですね、まあ買ったというよりは、あのクリスマスのですね、プレゼント交換で当たったんですね。で、まあアドラムかなんかのですね、プレゼント交換で、あの1000円以内でプレゼントを買って交換するっていうですね、そのプレゼント交換があったんですね。で、3枚その宝くじのチケットが入ってたんですよ。で、僕はですね、まあ実質いいプレゼントいっぱいあったんですけども、そういうものより夢を買うってことでですね、そのプレゼントにしたんですね。で、これ選んで、楽しみだったんですよ、年末ですね。まあ久しぶりに宝くじってあんま普段やらないんでね、どうしようと思いながらドキドキしながらですね、こう待ってたんですけども、まあ結果全く何も当たらずにですね、まあでもね、なんか宝くじ別に結局当選はしなかったけども、当たってよかったなと思う一つがの節があってですね、その宝くじ当たったら何買うって話でめちゃくちゃ妻と盛り上がったんですよ経験あるでしょ皆さんも。何、まず何買う、どうする、10億円みたいな何に使うかみたいなね。それでもうえらい盛り上がっちゃってですね、まあ、その素晴らしい夫婦の時間を与えられたと考えたら、宝くじ選んでよかったなと私は思ってますけども、皆さん、宝くじが当たる方法をですね、いろんな人たちが研究してですね、ある時テレビの特番でやってたんです、ね、何回も宝くじ当てたことがある人がいてですね、もうこれはパターンがあるんだとかですね、もうこの数字がとかですね、この日とこの日とこの日とこの日に絶対買えとかですね、まあ、こういろいろこう考えながら、もう試しながら、そして試行錯誤しながらですね、その当たる確率を調べてやってる、まあ、方法を知ってる人たちもいっぱいいるんですけども、まあ、だからといって 100% 当たるわけじゃなくてですね、でも皆さん、すべての宝くじがある一つの条件をクリアしたときに当たってるというのは言えるんですね。それは何か、それは宝くじを買った人しか当たらないってことです。そうですよね、買ってないのに当選しましたって意味わかんないでしょ。その何のチケットやってなりますね。買ってないのに当選することはないんです。1枚でも100枚でも1000枚でも買う人がいるかもしれない。まあどっちにしても買った人しか当たらないのが皆さん宝くじというものなんです。私たちはですね、癒しについて一つの、勘違いをしている時があるんですね。皆さん、癒しというのは私たちが求めなくても勝手に起こるものではありません。なんか別に求めてないのに気づいたら癒されてましたっていうのは、それ癒しじゃないの、自然に治っただけです癒しというのは違うわけですよ。神様から癒しを受け取るというのは違うの。それは受け取る信仰、私たちが持っているその信仰に働かれるってことなんですよ。ある人は、私が癒されないのは罪深くて悪い心を持っているからじゃないかとかね、ある人は最近聖書全然読んでないから、忙しくてあんまり聖書を読む時間がないからとかね、ある人はもっと清められないといけないんじゃないかとかですね、いろいろ考えますけど、皆さんいいですか、聖書に別にそんなこと書いてないんですよ。もちろん清められてる方がいいですよ、聖書読んでる方がいいですよ、悪い心ない方がいいですよ、それに越したことない、いや、てかそっちの方がいい。でも癒しや奇跡というのは、皆さんいいですか、神様がどのような方かということを理解して、必ず癒してくださる方だと信じる、その心に働くって聖書に書いてるんですよ。自分がどんな生活してるか以上に神はどのような方か。一箇所ですね、聖書を読んでいきたいと思うんですけども、使徒の働きの14章、 使徒の働きの14章8節から10節を、共にですね読みたいと思います。前にも出ますし3節だけなので皆さんで読みたいと思いますけども、使徒の働きの14章の8節から10節を読みしましょう。3、はい。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれつき足の苗た人で歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。アメン。三節だけでですね、さらっと書いてますけど、これとんでもない奇跡の話じゃないですか。ある、歩いたことがない、生まれつき足のないいた人がいた。そしてその人が、パウロのメッセージの中で癒されたって書いてるんですよ。皆さん、この人ただの足ないじゃないですよ。生まれつきですからね。ある時まだ歩いてて、ある時交通事故にあって車椅子の生活になりましたって人じゃないんですよ。生まれつきだからそもそも歩く経験したことないんですよ。何歳の人かわからない。でも子供ではないでしょうね。子供だったら子供って書いてますからね。大人だと思います。何年も何十年かもしれない。彼は歩いたことがなかったんです。そんな人が皆さん、癒される信仰を持てますか？難しいでしょう。未知の世界なんですよ。あの時のように歩けるようになりたいとかいうあの時があるならまだしもね、生まれつきですから、歩く経験したことない人なんですから、その人が癒される信仰があったって書いてるんですよ。なぜ彼は癒されたのか、これですよ。癒される信仰があったから癒された。じゃあ皆さん、なぜ彼はそんな信仰を持つことができたのか。彼について書かれているのはほとんどありません。でも彼についてですね、重要なことがこの御言葉に書かれているんですね。こう書いてますね。9節、この人がパウロの話すことに耳を傾けていたって書いてるんですよ。なぜ彼はこのような癒される信仰を持つことができたのか。生まれつき足のないた人が、歩いた経験をしたことなかった人が、私は歩けるようになるってなんで思うことができたのか。御言葉に耳を傾けていたからなんですよ。この耳を傾けていたという言葉、これは悪王という言葉です。これね、皆さん、ただサウンドとして聞いてるっていうことの聞くじゃない、傾けるじゃないんですよ。なんかこう話してるな、あのメッセンジャー めっちゃ一生懸命話してんなってぼーっと聞いてるとかじゃなくて、なんかさーっと聞いてこう流れていくような聞き方じゃなくて、これはね皆さん、学ぶとか理解するとか悟るとか、真剣に聞いてそれを自分のものとして受け取っているってことなんですよ。皆さん、信仰というのはね、聞くことから始まるって聖書に書いてるでしょう。神の御言葉を私たちは毎週聞いてます。まあ自分でも読んで聞いてるかもしれません。それをどんな風に聞いてるかによって私たちの信仰がどうなるかということが作られていくんです。皆さん、毎週ただぼーっと聞いてるでしょうか。眠たいな、今日帰ってからあれしないといけないな、お腹すいたな、今日のお昼ご飯何かな。まあ時に私もそういうふうにですね、こう美味しそうな匂いがですね、1階にこう通過するときに台所から来たらですね、あのカレー美味しそうな匂いするなとかですね、まあ、あるかもしれないけど、皆さん、御言葉をどうやって聞いてるのか、それが私に語られてるメッセージだと受け取ってるのか。彼はパウロが話しているそのメッセージを聞いてたんです。 そしてどうなったんでしょうか。これは私に語られてるじゃないか。この神様は本物じゃないか。この神様は癒すことができる神じゃないか。この神は私の人生を変える神ではないか。それを彼は理解したんですよ。この神と出会ったの。そしてそれを悟ったの。そしてその信仰と受け取ったんです。それを見たパウロがメッセージ中にですね、いきなりブワーって言って、あなた自分の足でまっすぐ立ちなさいって言ったんですよ。びっくりしたでしょうね彼ね。びっくりして飛び上がったんかわかんないけど、ちゃうか。でも持ってたんですよ信仰は。癒されて、はい、パーン飛び上がって立って歩き出した。歩いたことがなかった人が、歩く経験をしたことがなかった人が、きっと彼は子供時代苦しんだでしょうね。小さい子供たちがかけっこして、この教会でもよく遊んでますけどもね、挨拶の時になったらパーって走り出してですね、いやそれそういう時間じゃねえよって思いながらですね、あんなの同世代の子供たちがやってたらどうでしょうか。いいなって見てたんですよ。運動会で親が一生懸命子供を応援するじゃないですか。今度の土曜日は英樹と春馬のですね運動会があってですね、私も最近毎日ではないか、あでも週に何回もですね、英樹がですね運動会の練習したいって言ってですね、道路に出てはですねタイムをこう測るわけですよ。5秒いったぞとかですね。どうですか、同じぐらいの子供たちが走り回って遊んでるから見てることしてできなかったの。サッカーしてシュート決めて喜んでカズダンスしているその姿を見てることしかできなかったんですよ。思春期、みんなが恋をし始め、そして部活とか頑張って勉強とか頑張って、彼は歩けないの、行きたいとこ行けないの、遊びに行こう自分からは言い出せなかったですよね。だって僕と遊ぶってここしかないから。そういう苦しい子供時代を彼は通ってったわけですよ。失望もしたでしょうね。なんで自分だけ歩けないんだろうか。学生時代みんなが夢に向かってバリバリ働いて、あ勉強して頑張ってる時、彼は夢も何もないですよ。歩けないんだもん。社会人になってみんなが社会に出て働いてる時、彼はその日どうやって生きるかことを考えて頑張って生きてたの。そんな彼が、私は癒されるんだ、今日癒されるんだ。皆さん、神の言葉には力があるってことなんですよ。その人を励まし、その人を立たせ、その人に勇気を与え、その人に夢を抱かせる。それを受け取った時に彼の信仰に火がついたんですよ。癒される。そして実際にパウロが宣言して、彼はね立ち上がったわけですよ。飛び上がったの。うわ、ヘブル人の手紙の4章の12節、ちょっと皆さんで読みたいと思います。お読みしましょうか。ヘブル人の手紙の4章の12節3、はい。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。アメン。神の言葉は生きているんです。聖書はそのように語ってるんです。それは理解するときに、悟るときに信仰に変わります。人の声やムードではなく、御言葉が信仰を私たちに持たせてくださるんです。昔ジョージ・ミュラーというですね、すごく有名な伝道者の方がいましたけども、彼は本当に、多くの奇跡をですねたくさん体験した人として有名ですよね。もう証し集とかですね見てても本当にもう何万という奇跡を体験したと言われている人ですけども、彼の信仰を見てたらね、 まあ、確信してるなということばっかりですよ。その奇跡の話見ててもね、まだ起こってないのに確信してるやつです。もう受け取っちゃってるパターンですね。ある時例えばですね、彼はですね30人の孤児院から始めたんですね。孤児院、子供たちを養おうと、孤児院30人から始めた。それがもうどんどんどんどん信仰によって広がっていって、もう祈りだけでやってったの。寄付金は生涯一度も集めなかったそうです。全て祈りによって、神が助けてくださる、神が始めたことなら神が成してくださる。30人が100人になり、100人が300人になり、300人が3000になり、1万人超えたっていうわやでしょ。ある時にはですね、本当にお金、食べ物がない時もあったそうです。でも寄付金なんか集めなかったんですね。こんなことがあったんだって。ある日400人の子供たちがですね、その日食べるものがなくなったそうです。あ、どうしよう。普通だったらいろんなとこ電話したりとかしてですね、どうしようどうしよう。でもね、ジョージミラー違ったんだって。大丈夫でしょうと、主が与えてくださるんだから。そして朝ごはんだよってみんな呼んで、何にも置いてないテーブルのところに座らせて、そしてじゃあ朝のお祈りしようって始めたんだって。子供たちは、え、ご飯ないじゃんみたいな。でも、いや、お祈りしよう、神様、このご飯を感謝していただきます、アーメン。食事のお祈りをしたその瞬間、ピンポンってなったんだって。個人誰かなって言ってガチャって開けたら、大きなトラックを持った荷台が止まってて、そしてある工場にですねのその人だったんですけども、その日雨が降って、その工場に行くためのですね、工場の労働者たちのピクニックのご飯が使わなくなってしまった。個人で食べませんか、おいしい大量のパンとミルクと飲み物と全部が一気に与えられたそうです。もうそういうことの連続、いつも彼は与えられた感謝を祈りしましょう。神様、感謝していただきます。病気になる子供がいた時も、神様、癒しを感謝します。もう受け取る信仰でずっと奇跡を体験し続けたそうです。皆さん、御言葉が何と言ってるかということが私たちにとって本当に大切なことなんです。癒し、私たちはよく自分を見て、私の信仰は、私の生活は、私はこんなに。でも皆さん、あなたの頑張りによってあなたの信仰が出来上がっていくというよりは、神の御言葉があなたに信仰を与えるんです。その御言葉を聞いて、それはそうだ、神はそのような方だ、信じた時に主の癒しは流れていくんです。聖書は何と言ってるでしょうか。神にとって不可能なことは一つもありませんって言ってるんですよ。アメン。求めなさい、そうすれば与えられます、言ってるじゃないですか。私は主、あなたを癒す方である。アメン。聖書は再三そのように私たちに語ってるじゃないですか。それをただの言葉として、それをただの音として皆さんは聞き逃すか、いや、これは私が握るべきメッセージ、私に語られた言葉なんだ、受け取るときに奇跡は起こっていくんです。ピアノ弾いてもらっていいですか。神の御言葉を自分へのメッセージと受け取った人は簡単には諦めません。本当にその御言葉を受け取った人ってね、聞かれるまで何年でも祈るんですよ。どうですか皆さん、祈ってるのに聞かれてないっていうことないですか。今まで祈った祈りは全部 100% 聞かれてますって人いますか。もしそんな人がいたら本当すごいですね。見たことないです。私は正直、私だって今まで祈って聞かれたものもあるし、でも聞かれなかったこともある。その時どうでしょうか。聞かれないじゃん、神様がいないじゃないかってなるんでしょうか。ある人は違うんですよ。聞かれなくても諦めないで祈るそうです。いつまで祈るんですか。
聞かれるまで祈るんです。なぜその祈りが途中で聞かれなかったのか、なぜ聞かれなく終わってしまったのか、途中でやめてしまうからです。諦めてしまうからです。でもね皆さん、本当に神の御言葉を受け取った人ってね、諦めが悪いわけですよ。諦めが悪いの。聞かれるまで祈るんです。必ず、これは私に語られている御言葉だから必ず起こる。そのような人はね、何年先か分かんない、何日かで終わるかもしれない、先ほどの幸男さんのようにですね、もう一瞬で起こることかもしれないけども、いつか分からないけども、必ずその祈りは聞かれていくんです。5月の28日にですね、ある家に双子の赤ちゃんが生まれたんですね。皆さんも知っている人だと思いますけど、私の幼馴染というか昔からの友人ですけど、なかなか子供が与えられずにですね、体の状態からしてもお医者さんからも極めて難しい、子供ができるのは極めて難しいと言われていた方でした。病気もいっぱい持ってました。妊娠してから何度も命が危険な目にあって、母子、あ、もうお母さんというより子供ですね、大きな子宮筋腫もあって、子供の成長、お腹の中で子供が大きくなっていくのもですね、危まれていたそうです。神様ってね、私たちの思いを超えてるわけですよ。その禁酒ね、癒されなかったんですよ。なんでかなと思ってたんですよ。なぜかな、不思議なことが起こってね、その禁酒がなんとですね、あったおかげで蓋がされて、子供がね、早産がの心配があったんですけども、危険が、その危険がなくなったそうなんですよ。そして順調にお腹の中で子供が大きく成長していって、その禁酒のおかげで、多くの双子を妊娠している人が全員点滴したりですね、まあ、いろんな処置を安静にしている中、絶対安静と言われている中、彼女はですね、最後まで点滴せず、そして元気に歩きながら無事に、これやばいな、3000g と 2500g の子供を産んだわけですよ。うちの子供を一人産むので大体 2500g で、私もずっとその様子をですね、何年も何年も、ね、そのために祈って、子供が大量に祈ってきたからね、分かってるわけですよ。そして実際に病院でもお医者さんからも何度も難しいんじゃないかとも言われながら、まあ、でもね、諦めないってすごいと思いますよ皆さん、ね、無理かなと思うたんびにですね、御言葉が励ますわけですよ。神にとって不可能なんかという一つもない。これはまさに少女マリアが受け取った御言葉でしたけども、聖書の中でもね、神にとって不可能なことはない。疑いそうになるけども、いや、こう言ってるじゃないか、御言葉はこう語ってるじゃないか、何度も立ち返りながらそれを受け取り続け、受け取り続け、受け取り続け、諦めないでその信仰を持ち続けた時に奇跡が起こったわけですよ。双子が元気に生まれてきたの、ちょっと出してもらっていいですか、写真、保管器にも入らないで普通に退院してきたそうです。元気な、健康な赤ちゃんが生まれてきた。奇跡は起こります。皆さん、奇跡は起こるんです。これはね皆さん、ある人たちだけが体験することじゃないの。御言葉を聞いている そして神は生きている。神の言葉は力があり生きてるんだ。そのことを信じ受け取る人たちはみんな体験することができるんです。皆さん、それが神の奇跡じゃないですか。神のなされる御業じゃないですか。それこそ神の癒しじゃないですか。アメン、アメン。神の御心はあなたの悲しみが取り去られることです。いいですか皆さん。神様はね、あなたがいつまでも嘆いていてほしくないんです。悲しんでいてほしくないの。時には私たちは神様からチャレンジを受け、懲らしめを受け、信仰が試されるところ、ある意味で試練を通される時あるかもしれない。でもいつまでも悲しんでいてもいい、それは神の御心じゃないんです。なぜか、天の御国には悲しみなんかないからです。神の国には嘆きなんてないからです。失望なんてないからです。神はあなたに希望を与えたいんです。あなたに喜びを与えたいんです。そのためにイエス様は十字架にかかってくださったじゃないですか。私たちの重荷、私たちの痛み、私たちの病も、私たちの汚い部分も全部背負って、代わりにそれと一緒に死んでくださったの。もうあなたにはそれが残ってないよ。もうあなたにはそれは残されてないよ。あなたの中に生きていたその病気は、あなたの中に生きていたその痛みは、私と一緒にもう死んでるんだよ。私たちがもしそのことを受け取って本当に神を信じたときに、それを受け取ったときに、この足の間だった男性のように、それは私たちの人生に起こっていくんです。アメン。立てなかったものが立ち上がるようになるんです。見えなかったものが見えるようになるんです。聞こえなかったものが聞けるようになる。話せなかったものが話すようになるんです。心と体のどちらに対してもこれは起こっていきます。もしかしたら体は健康でも心に痛みがある人もいるかもしれない。皆さん、その人にも神の癒しは起こるんです。喜びが湧き上がっていくことを体験していくんです。失望が希望に変わっていくんです。アメン。今日十字架で全ての痛みを代わりに受けてくださったイエス様の御前に行きましょう。アメン。イエス様の御前に行きましょう。そして主の癒しを受け取りましょうよ。主の奇跡を受け取りましょうよ。今はどうぞ目を閉じてください。賛美チームの方、どうぞ止めて出てきて、一言だけお祈りしたいと思います。そしてその後ですね、一緒に祈る時間を持ちたいと思います。イエス様、感謝します。あなたは私の主です。あなたは私を癒す神です。あなたに不可能なことなんて何一つないです。それは私たちのただの思想とか、ただの考えとか、そういうものでなく、御言葉が、神の言葉が私に語ってくださっている メッセージとして受け取ります。今日どうぞ私に癒される信仰を与えてください。この男性が持っていたように、御言葉を聞いて、それが私の人生にも起こり、また神ご自身がそのような方だと信じる、その信仰を今私たちの内側に与えてくださいます。お願いします。そして今日癒しを必要としている人たちが、解決を必要としている人一人一人が、それを受け取ることができますように助けてください。イエス様の名前とお祈りします。アメン。今皆さんで祈りたいと思いますけれども、今ですね、私は癒される信仰を持って今日本当にその癒しを受け取ります。神様の奇跡を受け取ります。ある人はね、ある人は問題があってその解決を受け取ります。ある人は心に失望や絶望があるけども、悲しみがあるけども、嘆きがあるけども、喜びと希望に満ち溢れることを受け取ります。そのことを本当に今信仰によって受け取るという方は立ち上がりましょうか。必要としている方で、ね、
互いと祈りましょうか。そしたらお互いに手を置いてですね、まあ、手つないでもいいんですけど、手を置いて、そして一緒に祈りたいと思います。お互いに祈り合いましょうか。その癒し、本当にその信仰、癒される信仰を持ってですね、祈りたいと思います。あ、結構そうですね、多いので、まあ、じゃあ、 3人4人ぐらいでグループになりましょうか、ね、せっかくなんで。そして一緒に祈りたいと思います。でイエス様の御名によって命じて祈ってください。いいですか。イエスの御名によってこの病を出ていきなさいと、この病を癒されなさいと、お前はもうこの中にいてはいけない、イエスの御名によって癒されよう、そのことを本当に宣言し、そして命じて祈りましょう。癒される信仰を持って、神は必ず私の人生に解決されてくださる、そのことを信じて、共にですね、癒しを祈っていきたいと思います。お祈りしましょうか。